面感謝します。今日もですね、皆さんと共にこのようにして礼拝を捧げられることを本当に心から感謝をしております。それではですね、早速聖書を開けていきたいと思いますけれど、マタイによる福音書の14章の28節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。するとペテロが答えて言った。主よ、あなたでしたか。では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてください。アメン。今日はですね、このところから主は探しておられるというテーマで共に恵みを分かち合っていきたい、そのように願っております。もう何週にもわたってですね、この聖書の箇所からメッセージを語っているんですけれど、今日の本文を見ても分かりますように、ペテロは水の上を歩きました。もう何週も何週も聞いていることですから、皆さんも覚えておられると思いますけれど、ペテロは水の上を歩きました。でもですね、この出来事はただ単にペテロが水の上を歩いたということだけではなくて、私たちに対して待つということがどういうことなのか、また待つということがどれくらい大切なことなのかということを教えている出来事でもあるんですよね。イエス様が来られるまでですね、弟子たちは夜明けの4時ぐらいまで嵐の中で待たなくてはならなかったんです。嵐は何時ぐらいから起こっていたかということは聖書を見てもわからないんですけれど、でも彼らはですね、夜通しですね、その嵐に苦しめられていた状態であったと思います。でもイエス様が来られるのは夜明けの4時頃でしたよ。イエス様は弟子たちが嵐で苦しんでいるということを知らなかったわけではない。もちろんご存知だったでしょう。いや、もっと言うならば嵐が来るということも知っておられたと思いますよ。でもイエス様は4時頃まで弟子たちのところには行かれなかったんですよね。弟子たちがこの時待ち望んでいたこと、それはただ一つだったと思います。それは嵐から助かること、嵐が過ぎ去ること、嵐からの解放だったと思います。でも実際的に弟子たちがですね、嵐から解放されたのはペテロが水の中に落ちて、そしてそれから引き上げられた後に、正確に言うならば引き上げられて船の上に戻った時に嵐は静まったと聖書の中で語られていますよね。聖書を読むとですね、なぜペテロが船から降りたその時に嵐をイエス様は沈めることをされなかったのかなと私たちは考えます。私は考えます。皆さんはどうかわからないけれど、ペテロが水の上を歩いた、それだけでも偉大なことですよね。じゃあペテロが水の上に足を一歩踏み出した、その時に嵐を沈めたらよかったんじゃないんですか。水の上を歩いていくというだけでも大変なことだったのに、嵐を沈めた中でペテロが水の上を歩くようにされることもイエス様にはできたはずなのに、イエス様はあえてそのことをなさらなかった。なぜかなと思った時にですね、おそらく弟子たちもそうですけれど、私たちもまた待つということを学ぶ必要があるからだと思います。私たちはですね、水の上を歩く力を得るためにはですね、主を待つことを学ばなければならないんですよ。水の上を歩きたかったら、イエス様を待ち望むという信仰がなかったら、私たちは水の上を歩くことはできないんですよね。嵐を過ぎ去らせるためには主を待たなければならないんですよ。ある意味で主を待つということはですね、主を信頼するということにおいて一番難しい部分ではないかなと思います。癒しを行うとかですね、奇跡を行うとか、技を行うとか、祈るとか、聖書を読むとかですね、教会で奉仕するとか、働きをするとか、いろんな働きがありますけれど、 でもですね、イエス様を信頼するという意味において待つということはですね、最も難しいことだと思いますよ。私たちは待てないということのために神様からの答えを得ることができない、待つということができないということのために神様の奇跡を体験することができないということが数多くあるんじゃないかなと思いますね。私自身はですね、待つということが非常に苦手であります。非常にというよりも異常なほどに苦手であります。もう何か頭思いついたらですね、すぐしたい、思いついたらすぐ行きたい、そういう人ですよ。でもですね、神様は私に待つということを学ばせられます。そして皆さんもそうではないかなと思いますよ。私ほどにすぐという人でなかったとしても、気が長い人であったとしても待ち続けるということは非常に難しいことではないかなと思いますね。なぜならば待つというのはですね、ただ単になんかしながらですね、ブラブラ待つというわけではないんですよ。例えば人と待ち合わせをしてもですね、私は基本的に時間の10分前ぐらいには行きます。そして5分以上経ったら私はその場所にはいない、私は帰ります。なぜならば私はその時点ですでに15分待っているからです。その人からしてみたら5分遅れただけかもしれないけど、私は10分前から来ているので15分待っているので、15分も待ってこなかったらその人が悪いということで私は帰ります。それぐらい私は待てないんですよ。でもですね、ある時ですね、こういうことがありました。私自身の話になるんですけれど、私はメッセージをする、また御言葉を分かち合う、また牧会をするということが神様から与えられた自分の賜物だと考えています。皆さんがどのように思っておられるかわからないけれど、私はそのように考えているんですよね。でも賜物だからといっていつもたやすくメッセージをしているというわけではないんですよ。これはメッセージされたことがある方だったら誰もが経験してきたと思いますよ。もうメッセージを一度するということはですね、これはまさに生みの苦しみですよ。ある時にはですね、聖書を開けてもメッセージが与えられないということもありますよ。もうこんなペラペラ喋ってるんだからなんぼでも喋れるんちゃうのとみんな思ってるかもしれないけれど、何にも出てこないということもあります。いくら聖書を開けても開けてもですね、御言葉が出てこない、そんなことはいくらでもありましたし、またこれからもあるかもしれない。ある時期ですね、スランプというんでしょうか、本当に御言葉を語ることがですね難しいというような時期がありました。そんな時にですね、ある優しい信者さんがですね、私にこのように語ってくださったんですよ。先生、もっとリラックスして頑張ってくださいって。リラックスして頑張るってどういう意味かなって意味がわからなかった。リラックスして頑張ってくださいよって、いやリラックスを頑張るってどういうことかな、リラックスを頑張るって、もうそればっかりがね、もうなんか繰り返されて意味が分からなくなってしまった、そんな時もありました。でもその時にですね、私にできることはただ一つです。それは主を待ち望むということでした。今もそうですけれど、主が御言葉を与えてくださらなかったら、イエス様が語らせてくださらなかったら、私は何一つ語ることはできないんですよ。私たちは神様から与えられた言葉、神様からの導きがなかったら何一つすることはできない、何一つ語ることはできない、そのような存在であるということを知らなければならないんですよね。ですから私たちはあらゆる面において主を待つということを学ばされていると思います。もし私がですね、メッセージの準備があんまりにも苦しくて、その生みの苦しみに耐えることができなくてですね、メッセージをすることをやめていたとするならば、神様が このことのために召してくださっているというこの喜びを二度と経験することはできなかったんではないかなと思います。自分の証明であると思っていることに対して忠実でなくなってしまうということを意味しているんですよ。それは私だけの話ではなくて皆さんもそうだと思います。皆さんにも神様の召しがあります。皆さんに与えられている賜物というものがあります。神様の御用のために皆さんは作られました。そして救われました。今そしてこのところにいるんです。皆さんがなぜ救われたのか、自分にはどのような賜物が与えられ、どのような才能が与えられているのかということをしっかりと見据えた上で、そのことをし続けることがいくら難しいと感じることがあったとしても、もしそれが自分の召しだと思うならば、それをし続けなければならないんですよ。それが神様の前に忠実なものの姿だからであります。だから聖書は、あなた方は死に至るまでも忠実でありなさいと、そうすれば命の冠が与えられると約束しているんですよね。私たちは自分の召しに対していつも順調ではないかもしれない。その召しを貫いていく、その召しに従って歩んでいくということがいつも簡単な道ではないかもしれない。でもその中で主を待ち望むということを学ばなければならないのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。イエス様は今もこの時代においてもですね、船から降りる人を探しておられるんですよ。でもひょっとしたらこのように考える人がいるかもしれない。いや、わざわざ水の上を歩かなくても船の上にいる方が安全じゃないんですか。なんでわざわざ水の上に出なければならないんですか。なんで船から出なければならないんですか。そのように思われる方もいると思いますよ。そうじゃないですか。船を降りるということにはですね、たくさんの理由があると思います。船を降りることによって私たちの信仰が成長するということもあるでしょう。また船を降りるということによって自分の召しが何なのかということがはっきりと分かるということもあるかもしれない。従うということがどういうことなのか、また委ねるということがどういうことなのかということを知ることができるかもしれない。でもそのような理由よりもはるかに勝って一つの理由があるとするならば、それは嵐のただ中で弟子たちがもがき苦しんでいるその時にイエス様は船の中にはおられなかったということです。弟子たちは嵐で苦しんでいました。もがいていました。船の中でどうすることもできない状態でした。その時イエス様はどこにおられたんですか。イエス様は水の上におられたんですよ。船にはおられなかったんです。イエス様はその時確かに水の上におられました。水の上は危険なこともあると思いますよ。いや、そんなことはありえないと思うようなこともあるかもしれない。でも私たちが危険だと思っている、ありえないと思っているその水の上にイエス様がおられたということを忘れてはならないんですよね。ペテロが船から降りた理由がここにあります。彼はイエス様がおられるところに行きたかったんですよ。だから聖書を見るとですね、今日の御言葉ですけれど、主よあなたでしたか、では私に命じて水の上を渡って身元に行かせてくださいとペテロははっきりとこのところで語っているんですよね。ペテロは単に水の上を歩きたかったわけではない。あ、イエス様歩いてるから私もちょっと歩いてみたいな、歩けるんじゃないかな、じゃあちょっと歩かせてくださいよと言ったわけではない。 ペテロはこのところでイエス様のところに行きたいと言ったんですよ。イエス様が水の上におられるならば私もイエス様のところに行きたいと、ペテロはそのように語ったんですね。そしてそのためには水の上を歩いてイエス様のところに行くしかなかったんですよ。それがペテロの告白でした。そしてペテロはですね、もちろん自分の力で水の上を歩いてイエス様のところに行くことはできないということぐらいペテロでも分かっていたと思いますよ。だからペテロはこのように語っているんですね。私に命じてくださいって。彼は勝手に行ったわけじゃない、自分の思いで一歩踏み出したわけじゃない。イエス様の言葉がなかったら、イエス様の許可がなかったら自分にはできないということを彼は分かっていました。でも反対に言い換えるならば、イエス様が語ってくださったならば、イエス様の許可がありさえすれば全てのことは可能になるという信仰を彼は持っていたんですよ。ですから彼は言いました。イエス様、どうか私に命じて水の上を歩かせてくださいって。私たちもまたそのような信仰を持たなければならないのではないかなと思うんですよね。私たちは居心地の良い生活を求めがちですよ。できればですね、何にもないということがありがたいですよ。そうじゃないですか。もう苦労してこられた方、また苦労している真っ最中の方、またこれから苦労するであろう方のためにお語りしたいと思います。何にもないに越したことはないですよ。うんうんと言っておられる方は多分苦労しておられるんだと思いますよ。でもまあ平凡というんですかね、何にもない生活を毎日している方はですね、ちょっと何かあった方がいいんちゃうかなと思う方がいるかもしれないけど、そういう方はですね、ちょっと何かあったらまた嫌な思いになるんですよ、じゃないですかね。でも私たちは何にもないというのが居心地がいいんですよ。基本的にですね、安全な道とかですね、確実な道とか、これは絶対大丈夫やろなというような道とか、またこの夢やったら叶いそうやなとかですね、これやったらできるんちゃうかなとかですね、そういうことを考えて生きているんです。でもそれはクリスチャンじゃなくてもそういうふうにして生きているんです。いや、反対にクリスチャンじゃない人の方がビッグな夢を持っているんですよ。そうじゃないですか。私あんまり好きじゃないけど、あの内田裕也もですね、何か言ってもロッケンロールロッケンロール言うてですね、もう意味わからないけれど、でもロッケンロールで生きてるんですよ。あの人もですね、もうビッグビッグ言いながらですね、ロッケンロール言ってるんですよ。あの年になっても夢持ってるんですよ。もう自分の生き方スタイル持ってるんですよ。なのにクリスチャンは何て言うんですかね、現実的で、聖書というこの限りない夢のような本当に可能性に満ちた神様を信じている私たちが超現実的な生き方をしているならば、私たちにとって信仰って何なんですか。神の御言葉って何なんですか。イエス様って何なんですか。何のためにクリスチャンになって、何のためにイエス様を信じて、何のために教会に来て、何のためにこんなしんどいのに語ってるんですか。本当にもう汗がですね、もう私たちの信じている神様はですね、そんな神様じゃないんですよ。私たちは時として危険な状態に陥るというようなこともあるかもしれない。いや、ひょっとしたら失敗することもあるかもしれない。ある人は自分には大きすぎるという働きへの召しを受けるかもしれない。それはものすごい冒険だと思います。人から見たらありえないと思えることかもしれない。 だからこそ私たちは安息の船から出てイエス様のもとに行かなくてはいけないのではないかなと思うんですけれど、いかがでしょうか。私たちが自分の船から出ない限りイエス様がおられるところには行けない。そこにはイエス様はおられないんですよ。嵐の最中にイエス様は水の上におられました。今の時代に至るまで多くの人々がすでに水の上を歩いてきました。どんなに拒絶されても自分が信じた信仰を貫き通してきた人たちがいるんですよ。それは過去の話だけではなくて現在においてもどんな迫害にあっても、ひょっとしたら自分が信仰を貫き通していくということのために死ななければならないというような状況の中にあっても、自分の信仰を貫き通してきた人たちがいるということを忘れてはならないんですよね。彼らは水の上を歩いた人です。一歩踏み出した人です。そしてイエス様のもとに行った人たちですよ。今もこの時代においても全世界においてそのような人たちがいるということを私たちは忘れてはいけない。彼らは主の身元に行かせてくださいと祈らざるを得ない状況ですよ。水の上を歩かせてくださいって、それがどんな危険な道でも、命の危機にさらされるような道でも、主がそこにおられるならば主のところに行きたい、主のところに行かせてください、そのように願っている人たちがいるということを忘れてはならない。そして私たちもまたそのような人たちの一人になりたいと思うんですけれど、アメンでしょうか。もちろんですね、水の上を歩くと決心して一歩踏み出した時にですね、ひょっとしたら沈むこともあるかもしれない。皆さん、全てが全てうまくいくとは思わないでください。このメッセージ聞いたから何でも一冒険しよう、これしよう、あれしようと思ってですね、そうするのもまあいいかなと思うんですけれど、でも何でもかんでもが全てうまくいくとは限らないんですよ。ある時には沈むということもあるでしょう。いや、ひょっとしたらある時には舞い上がるというようなこともあるかもしれない。でも大事なことは、舞い上がるか沈むかが問題ではなくて、大事なことは自分の信仰を生き抜いて、そしてイエス様に従い続けてイエス様の身元に行くということであるということを忘れてはならないと思います。イエス様は今も船から降りる人を探しておられますよ。今このメッセージを聞いている人たちの中にも船から降りる人を探しておられると思います。このことが皆さんにとって何を意味しているのか、私にはわからないです。皆さん自身がご存知だと思うし、何よりも神様がご存知だと思います。もし船から降りるならですね、皆さんの船が何であろうと問題に遭うことを覚悟しなくてはならないと思います。そこには嵐が待ってるんですよ。そして私たちの信仰も完全ではない。でも冒険にはいつも失敗するかもしれないという可能性があるということをしっかりと踏まえていただきたい。私たちはですね、信仰を持っています。神様は生きておられます。ですから私たちのするすべてのことに対して神様は祝福してくださいます。でもペテロがそうであったように、いつも成功し続けるということが私たちにとって祝福だとは限らないんですよ。 ある時には沈むこともあるでしょう。ある時には失敗することもあるでしょう。ある時にはくじけるというようなこともあるでしょう。でもそのことを通して、でも神がその道に歩んで、その道に行きなさいと言われる道であるならば、私たちはそのことが神からの祝福として受け取れるものでありたいと思います。もし私たちが決心して自分の船から出るならば、必ず起こることがあると私は信じています。それはたとえ私たちが失敗をして水に沈むようなことがあっても、イエス様がそこにおられるということ、そして私たちを引き上げてくださるということを信じています。私は信じています。どんなに失敗しても、どんなに水に沈むようなことがあっても、それが主の道であるというならば、主は速やかに私たちを引き上げて助けて導いてくださるお方であるということを私は信じています。だから私たちは決して一人ぼっちで失敗するわけではないんですよ。これは自分の失敗だとか、これは自分の間違いだとか、そうじゃない。イエス様がそのところにおられるということを忘れてはならない。それは船から出たものでしかわからない、船から出たものでしか経験できない世界だと思います。私たちはですね、私自身もそうですけれど、心がけていることがあります。それは失敗を失敗で終わらせてはいけないということです。例えばですね、奉仕を辞めたいんですという方がおられるとしますね。私は理由を聞きます。なぜですかって。いや、ちょっとオーバーワークなんですとか、いろんなものを負担かかって難しいんですということであるならば、私はいくらでも聞きます。ああそうですか、じゃあちょっと減らしましょうか、調整します。でもうまくできないんですとか、ダメなんですとか、無理なんですということを終わりにして、その奉仕をやめてもらうということを私は基本的にはしないです。もしやめるならば、成功的に終わってやめてくださいと言います。そのところまで踏ん張ってくださいって、そのところまでやってくださいって、そして自分はやり遂げたんだって、成功的に終えることができたんだって、そのようにして私たちは失敗を失敗で終わらせてはならないと思いますよ。倒れることもあるでしょう、つまずくこともあるでしょう。でもちっちゃい時に見たことないですか、薬局の前にですね、叩いても叩いても帰ってくるカエルが昔いたん知らないですかね。私あれ昔生きてる思ってたんですよ。だからですね、もうパンチしてもパンチしても帰ってくるんですか、強いなこいつと思いながらですね、もう一生懸命薬局の前でですね、それと戦ってですね、ついにそれを破ってしまったことがあって、もう薬局のおばちゃんにものすごい怒られたことあるんですけれど、でも私たちはあれに見習わなければならないんですよ。倒れても倒れても私たちはただでは起き上がらない。私たちは神の恵みという力を持って起き上がるものでなければならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。倒れることが失敗じゃない、失敗することが失敗じゃない。私たちはそのことを通して神様の力、神様の恵み、神様の許し、神様の憐れみを得て立ち上がるならば、それは私たちにとって大きな力であり、大きな恵みであるということを知らなければならないんですよね。失敗することを恐れないでいただきたい。失敗することを恐れて何もできないという人にならないでいただきたい。そして失敗した人に対して、わあ失敗しはったっていうような人にならないでいただきたい。その人がその挫折や失敗を通して何を得たかということを、その価値を見出してあげていただきたい、そのように願っています。だから私たちは恐れる必要はない。私たちの目の前には無限の可能性が待っています。なぜならば無限の神が 私たちと共におられるからですよ。主は今も船から出る人を探しておられるということを忘れないでいただきたい。今日このチャレンジを受け取っていただきたい。そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。一言お祈りいたします。イエス様、ありがとうございます。あなたの皆あがめます。神様、あなたご自身が私たちを導いてくださって、今私たちがいるその安住の地から導き出そうとチャレンジしておられることを心から感謝します。私たちは居心地の良い、このままでもいいんじゃないんですかと思えるような、その状況にとどまりたいという誘惑があります。でもイエス様、あなたはいつも新しい油を注ぎ、新しいブドウ酒を持って私たちを潤してくださるお方であることを心から感謝します。主よ、新しいブドウ酒は新しい皮袋で蓄えなければなりません。神よ、どうか私たちのうちに新しい皮袋を与えてください。あなたの豊かな新しいブドウ酒を蓄えるために、新しい油を受け取るために、私たちを新しく作り変えてくださいますように心からお願いいたします。私たちが持っていた古い固定観念を取り除いてください。私たちが抱いていたクリスチャンとはこうあらなければならないという、そのような考えを取り除いてください。神よ、どうか船から出てイエス様、あなたのところに行かせてくださいって、あなたの身元に行かせてくださいって、そのように告白するものとならせてくださいますように心からお願いいたします。主よ、あなたの皆賛美します。感謝して愛する主イエスキリストの皆によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。